ダニエル書11章の40節から終わりの時になって、南の王は彼と戦いますというところがあるね。終わりの時になって展開される諸事件が11章の40節からずっと12章の3節まで続いているんです。で、その前にね、ある人が質問しましたから、質問、質疑応答の時間を持ちたいけれども、今晩でもやりますかね。日曜休業日が経つと、日曜休業日が経って、そのテストがやってきますね。そして、もう、この時、一発勝負かというんです。ね、日曜日を、に礼拝せよという法令を強要されてくると、ちょうど踏み絵みたいに。それで、失敗してというか、あるいは勇気のなさで、ついに、正しい決断をしなかった場合に、もうこれで永遠の運命決定するかというんです。一発勝負ですか？それとも、どうでしょう？皆さん。日曜休業令のテストがやってきます。日曜休業令は法律で、最初は、ね、日曜日は皆さん仕事を やめて休みの日にしましょう。この時にはみんな休みます。ね。ところがこれが日曜日に礼拝せよと、日曜日に礼拝が強要されると、このテストがやってきたときに、ここがテストになる。このときに弱さでね、もう追い詰められてやった場合に、もうこれで永遠の命決定されるのか、それともここに恩恵期間がまだあります。イエス様、天の聖女におられる。ね。憐れみ深い主は、ペテロが三度拒んだときに、なおも許されたように、一回、もうしょうがない弱さだから許す。二回、三回まで許す。七たび七十倍は許さん。それとも一発勝負ですかね。どうでしょう。え？入ってる？入ってるって。どうですか皆さん。はい。え？日曜休業礼を礼拝せよと強要される最後のテストと言われてるんですが、最後のテストでも第一次テスト、第二次テスト、第三次テストまで神様お許しになるか、どうでしょう。え？ここで失敗した人がね、この恩恵期間がまだあるからね。ここで失敗した。不合格。で、恩恵機関、イエス様がまだ弁護士として働いていらっしゃるから、ここで最後に合格する。この同じ人がよ。そういうことあります？え？ない？吉田さん、あんたの学んだところによるとどう思いますか？
成長しないと同じように、パッとどっかでこう切れてしまうというのは、そういうのはちょっとあまり考えられないんですけど。
厳しいですね。ねえ、一遍でもう決めるというのは。どうですか、富山さん。え、そうなの？みゆきさんから質問があった。あ、そうなの。じゃあ誰か、どう思いますか？禁断の好みと一緒。厳しいね。
大総統の下巻の374ページに、すべてのものは賢明な法則を下すに十分なだけの光が与えられる。しかし真理が人の心と良心に明らかに示され、そしてそれが
拒否された上でなければ誰一人として神の怒りを受けることはないとあるんですよね。だから一回生きると思います。もうこれ確実に自分がその知らされて確信したならばですね、もうテストはこれを拒んだら
終わりね、終わり。え？選ぶか。今ね、今十分な機会が与えられていて、日曜休業礼のこの強制、礼拝強制というテストが来たとき、このね、日曜日を休め、ただ休め、仕事をしてはならないというとこ、まだ大丈夫ね。この強制が来たときには、これまでには、もう、真理に立つ決断をしていないならば、どうでしょうね。走ってきて。決定してる。もう十分に主を愛し、真理を愛する心が固まってるんじゃないかな。安息日がどんなに重要なものであるかということも十分に知った上でテストがやってくるんでしょうね。そうね。他に質問があったら、また、してくださいね。はい。勉強しながら、ここ分かりにくい、あそこ分かりにくいというところが、あれば質問してください。イスラムの今の動きが、世の終わりを知らせる、その、一つの印になるだろうか、どういう状況にあるか、アメリカとイスラムの関係。で、イスラムとはいえ、さっき言ったように、種類がある。そういうことを、よく、研究している、玉木くん。玉木さん？玉木さん？あ、早く来て。はい。本当にね、よく、ずっとウォッチしているんですね。はい。じゃあ、ここで。どうぞ、ここに来て。そしてね、イサクとイシマエルの喧嘩、ここに来て、始まってから、家族騒動から、それがだんだん展開して砂漠で、民族と民族のね、同じ民族でありながら、イスラム教の間にずっと戦いがあって、歯が、なんていうの、派閥じゃなくて、なんていうの、種族がね、分かれていって、そして今でもそれが存在するんですね。だから、しかし、どういうふうにしてこれ、新世界秩序に組み込まれていくのか、ね。人口としては13億あるからね、カトリックよりも多い。そのパワーがローマカトリックにどういうふうに飲み込まれていくのか、その、いろんな情報から汲み取ることができると思います。はい。じゃあ、玉木さん。
こんにちはですね。メーカー入ってますか？大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？はい。はい。正直言いまして、この場に立つまで、どうやってこのね、先生から話してくれないかということでね、頼めたときに、最初は、はい、いいよって言ったんだけど、土曜日は結構ゲスト多いだろうなということと、こんなね、貴重なセミナーの時間で、僕みたいなもので、いいのかなってことでね、 どうやって断ろうかなと思ってそればっかし考えてたんですよ、うちの親父も亡くなったことだし親が死んだって口実でねこれもできないしおばあさんも二人亡くなってんだこれも口実できないしどうやって断ろうかなと思ってたんですけどとうとうここまで来ちゃいましたねもう昨今なんですかね正直で性格的にこうズバッというのが僕の性格なんでもう最近でも言い過ぎちゃうとまた言ったことがその通りにならないとね、亀田親子みたいにバッシングになるんで、できるだけ今日はオブラートに包んで奥歯にね、物が挟むような言い方になると思います本来ならばズバッズバッというのが好きなんですけどできるだけ抑えてね、話そうかなと思ってます僕が別に聖書とかね、証しの日々とか僕は詳しくないんですけども、ただ大変興味持ったのは、モニーラさんがね、ここでセミナー開いたときに、もう本当に斬新な解釈ですよね。ダニエル書の7章、8章、今まで聞いたことない、解釈だったんで、すごく興味持って、あ、これは本当か、本当そう、本当かなってことで、最初は、まさかこんなこと起こり得る、ね、起こり得ることないんじゃないかなと思ってたんだけどじゃあその流れというか、ね、中東情勢を、ね、主にこうウォッチしてみようと思ってずっとニュース見たり新聞記事を切り抜いたり あらゆる雑誌から全部情報を仕入れたり、まあ、図書館行ったりいろんな、ね、情報を仕入れたりこうずっとこう、見てきましたそして追っかけてねそしてもう今でもイラン関係でこのぐらい集まってますけど昨日資料を調べてどれがいいかということをこう見てね、こう集めようとしたんだけどあまんまり多いんでねもう時間ないんでちょっとこう大事な資料も今日忘れてしまってね、ちょっと話すの大変があったんだけど入ってないですねもうあんまりいろんな資料多いんで宗派も、ね、結構シーア派も3つ、スンニ派も3つか、あと他細かいところもあると思うんですよ、いっぱいね、これもあったんですけど、ちょっと具体的な、ね、話がちょっとできなくて、ちょっと残念ですけど、ただね、僕の、要するにね、シーア派だからって言って、全部過激派ではないんですよ、イスラム全体はね、もともとキリスト教と似たところ、精神は同じですよ、やっぱり隣人愛、兄弟愛、家族愛。愛を中心とした、やっぱ教えですよ。中にもちょっと過激なね、教えもあるかもしれません。全般的に本当に平和主義者の人が多いんですよ。だから今、前ね、どんどんテロ事件が起きたときに、ね、翌日すぐイスラム教徒とユダヤ教徒、それからキリスト教徒、この指導者ね、すぐ3者集まったんですよ。そしてそのテロリストを非難したんですよ。だからもうすでにね、裏ではもうエキュメラクル運動というか、もう合同という形はもうできてるんですよ。ただ最後に残されているのはこの原理主義者というところね。ここだけがもう非常に強硬で、今でもほらパレスチナとかハマスね、そしてレバノンはヒズボラね、またイランはもう強硬派のアハネジャド大統領がね、この政権取ったもんだから、もうニッチもサッチもいかなくなったわけですよ。もともとは穏健派が主流になってたと思います。そしてこれはもともとルーツはどこから来たかっていうのがこれを調べたらちょっと面白いんですよね。もともとこのルーツがね、発祥はエジプトなんですよね。ちょっとこの本から抜粋したものがあるんで、ちょっとこれお読みしますね。この、やっぱりこの背景をね、見たら、この例えばアメリカもそうだし、イランの大統領もそうだし、この人たちの動き、この人たちが政治理念、思想、何をね、持って自分の政策を打ち立てようとしてるかっていうね、そのこの背景をね見たらだんだん見えてくるんですよ。だからじゃあ原理主義者と何なのかって、ね、どういう思想を持ってるのか、これちょっとある本からね、調べてちょっと抜粋したのがあるんでこれ読みますね。それからアメリカのこのブッシュさんを動かしてるネオコンとかね、それからキリスト教ウアですね、この人たちも何を考えてそのブッシュさんを、ね、支持したのかと。そして当然この人たちの支持を受けているわけですから、ブッシュさんも、ね、当然この人たちの要求を飲んで政策に生かそうとするわけですよ。だから彼のやり方ってみんなそうですよね。中絶反対ね、同性愛者反対、強硬に裁判に持ってきてね、この間ついこの間でしたかね、ちょっとこの新聞記事あるんでこれ読んでみましょうね。要するに キリスト教右派とかの考えは同性愛者反対ですよね。そして、中絶反対ね。そしてもう一つ彼らの最終的な狙いはね、何かって言ったら政教分離の破壊です。これ新聞今全部持ってますので、これ全部僕がね話するよりは一つずつ読んだ方が、そして動きっていうんですかね、そしてムリーナさんがおっしゃった、先生はさっきファーラさんの話なされてたんでね、僕はファーラさんの時ちょっと怪我してここ来てないので話も聞いてないし、まだ研究してないもんですから、どっちかというと僕はあのこの、ムリーナさんの説は本当正しいかどうかということで、ね、これが本当ならば、あ、最後の時代の本当の印になるなっていうの、すごくそれを意識持ってるんですよ、ね、今までの戦争とどう違うかってことね。今まで戦争、過去にはもう第一次世界大戦、第二次世界大戦ね、そしてベトナム戦争、ね、朝鮮戦争、第一次、第二次、第三次、第四次、中東戦争ね、これはもう世界的に広がるんじゃないかと恐れられてましたよね。でもこの戦争は、ね、やっぱり一過性のもんで、できるかと終わっちゃった。なぜかというと、日曜休暇の流れまでいかなかったわけですよ。最後の週末までいかなかったわけですよ。でも今回の戦争に関しては、これから起こるであろうイランに関してはね、皆さんもねご存じないようにこれはただごとではないということをね、やっぱりこれは肝に銘じてやっぱりのウォッチしてた方がいいと思います。だから僕はちょっと危機意識、僕自分の信仰者はあまり、ね、強くないんで、ただ世の終わりに関して、ね、敏感でありたいなと思ってます。僕は友人とね、親しい友人と話したんだけど、彼が言うにはもういろんなイランの話もしたらいろんな話してね、世の終わりに近いということはお互いに認識は一致してるんですよ。あんたどう思うって、うん、玉木が言ったように、うん、世の俺も近いと思うよって、でもねって言って、彼はね、やっぱり先ほどね、よく用いられた、ダニエル書の11章の45節ですか、ね、45節でしたかね、あ、40節ですか、ね、彼は海と麗しい、聖山との間に、天幕の宮殿を設けるでしょうってね、そして彼の意見は、要するにこの中東にその宮殿というかバチカンが ねローマカトリックがそこを打ち立てるという、これがまだ印が見えてないんじゃないかってね。だからまだまだ日曜休業令まではねまだまだ、時あるっていう彼は言ったんですよ。その時僕これ言われて、僕もそんなに、ね、研究してるわけじゃないんだからあそうか当たってるかもしれないなと思ってだから、しばらく東京行ってちょっとね出稼ぎに行くって彼が言ったんでね、僕も行こうかなと思いました、正直ね。でもよく考えて、もっとやっぱり予言っていうのはやっぱトータルでね、何でもそうですけど、この一部から見るんじゃなくてトータルで見た方がいいなと僕は思ったんですよ。そうじゃないと、ね、その動きっていうのはね、この範囲っていうのは狭くなって、正しい情報っていうんですかね、最後の起こる事件をね的確に捉えることは無理だなって僕個人的に思ったんですよ。だからトータルでね、トータルで、だから今日の話も、ただイスラムっていう観点だけじゃなくて、このイスラムの戦争起きた時に当然予想される経済的なものね、もう皆さんご存知ですよね。もう原油は今でも、1バーレル、90何ドルってものすごく高値です。もうつい最近上がりましたね、またガソリンね。これはまた上がりますよ、もう少したら。そして、専門家の話では、イラン戦争が起こらなくても170円ぐらいまで上がるだろうという、そういう予測です、ね。イラン戦争がもし仮に起きたら、当然、このリッター、今100いくらですか ?120 何円ですか、このぐらいですよね。もう想像つきますよね。いや、今140円ですか。もし仮にイラン戦争まで起きたら、とんでもない、ね、跳ね上がりますよね。それがどういう結果を生み出すかはね、皆さんよくご存知だと思いますけど、これは必ずと言ってろ、このガソリンが上がるということは当然輸送費ですよね。もうこれは飛行機もそうですし、船もそうですし、そして車もそうですね。特に運送業の人、この運送業の人っていうか大変今頭痛めてます。なぜかというとあんまり高騰してるもんだから、これもね、これがね、商品に値上げするのが一番困るんですね。業者はね、1円たりとも上げたくないというのが今の経営者の考えなんですよ。もう上げてしまうと、またこれがね、みんなが、日本人って非常に賢いですからね、ちょっとでもなんかだとね、財布の今硬いんですよ。なかなか使ってくれない。ね、アメリカ人だったら、ブンブンブンと買ってね、個人商品煽って、ね、破綻させてもいいって感じのね、そのぐらいの、まあもちろん契約なさる人もいっぱいいるのいるけど、平均したらすごく、ものすごいよく使いますよね。日本人はそうじゃないですよ。やっぱり賢いですよ。
何か不景気で笑うのももう全然ねお金使わないというこういうところあるんで、だから業者としてはねあげたくないんですよ。だから今ね高速道路もねもうできるだけこのトラックとかねあれで、そこを使わないようにしようということでガソリン上がるもんだからね一般道路から走らせてそういう対策とかもう涙なくしこう努力してるんですよ。だからこの物価も考えてそしてね、そしてイラン戦争が及ぼす影響というのはねものすごい影響があるということはもう皆さんの方がねご存知だと思いますけど、モラルの信仰の問題に対しても生活の関してもね直結するという問題ね、今までの戦争とは何が違うというかね、やっぱその観点からも捉えてイスラムのもねことを考えた方がいいと思います。僕は最終的にいくつところこのイスラ仮にですねムリーナさんのお話が仮に 100%彼が説を、ね、唱えたことが100発起きたとしても、起きたとしても、これが仮に世の終わりにね、終末の事件にもしつながらないとしたら、まあ、やっぱり一過性の出来事として、あ、素晴らしいこの解釈でね、素晴らしい研究者だった、あ、これ起きて本当にいいメッセージであったなっていう程度で終わっちゃったと思うんですよ。そうじゃなくて、やっぱこの戦争が持つ意味、イランの戦争の持つ意味、必ずやこれがやがては日曜休業令まで、経済破綻まで、必ずこれが必ずこれを結びつくということね、やっぱそこは僕は個人的にはそう思ってますけど、この流れとか動き見ると明らかにこのムリーナさんがおっしゃった通りに、ね、なっているような気がします。ちょっと、ね、僕がこう説明するよりはこの彼が新聞等で、ね、この流れとか背景を、ね、見たらとてもよくわかると思います。今はどっちかというと対立軸の、ね、もう一歩対立軸 のアメリカのね非常に仲悪いですね今イランとね、このブッシュさんのこの背景ね、この人を本当に牛耳ってるというか、このネオコンとかね、それさっきも言ったキリスト、うわこの思想は何なのかというね、ちょっとこれを読み上げますね。そしてイスラムからちょっと読みましょうね、はい、これちょっとある本からちょっと抜粋したものですからね、最近ちょっとね何だかもう年と年ですから目が悪くなってこの度数が合わなくてね、もうデジな度数だと思ってるんだけど、もう大変になってるよね。これはめぐ先生から何ですか、虫眼鏡かけて見えなくなってしまったんですよ。だからもう先生に断ろうかなと思ってたんですよ。もう先生目が見えません。もう今ね新聞もこう見えないんですよね本当ね。じゃあどうしようかなと思って、もうだからね断ることしか考えてなくて、今日の話もう先生何分ですかって聞くのも忘れたんですけど、できるだけ、ね、短めに10分で終わろうと思ってるんですけど、僕のことですからねバババババしたからもう分からなくなるので、ストップかけてほしいなと思ってますけど、そして注意されてるのはできるだけゆっくり話してくださいという話なんですね。一応抑えてやりたいですが、正確ですので、抑えられるかどうかね、どうしても高慢時期ですからね、もう 今訓練中ですから、神さんにと訓練中ですので、これお許し願いたいと思います。どこまでか抑えられるかちょっと分かりませんので、 ご勘弁願いたいと思います。はい、じゃあちょっとこのイスラエルの背景ね、ちょっとそれをこう見たら多少このイランの、ね、大統領のこの何ですか考え方というかね、多少見えてくると思います。はい、原理主義とは何か、イスラム原理 主義と聞くとテロ活動をイメージしやすい。しかしそのルーツをたどると、結成当初は社会主義の実現を目指す穏健な組織であった。イスラム原理主義の本家本元はエジプトであり、古くから活動している過激組織が数多く存在する。主な事件でもサラト大統領の暗殺、ムバラク大統領の暗殺未遂、エジプト大使館の爆破、数々の事件を引き起こしている。その源流は1920年代にまでたどる。1929年、中学校教師ハサン・アル・バンナはイスラム法に基づくイスラム国家の建設と社会主義の実現を目指す組織ムスリミ、同胞団を結成する。当初社会運動であった活動は、アラブの復権という潜在的欲求にマッチし、支持者を急速に拡大する。1940年代にはイスラム世界連絡支部をダマスカス、 エルサレム、クウェートに奥まで成長し、第二次世界大戦後にメンバー7万人に膨れ上がった。現在のエジプト政府は過激な組織に対しは徹底した弾圧を加える一方で、慈善事業などを行う大衆組織としての穏健派の活動は黙認しており、ムスリム同胞団は今やエジプト全土に4万を超える施設モスクを持ち、メンバーも数百万人を超える巨大組織と変貌した。世界ネットワークするエジプト人脈ってね、ここあるんですけど、ここも読みますね。一方でムスリム同胞団の海外支部のうち、パレスチナの支部がイスラム過激派ハマスに成長するなど、急進的な組織に変わったものも少なくない。エジプトが現在もイスラム原理主義テロ組織の中核を担っているのは、1950年60年代に弾圧を受けた急進派が世界に散らばったことが大きい。サラト大統領暗殺後、逮捕を逃れたメンバーはサウジアラビアへ逃亡し、ソ連を戦っていたアフガニスタンへ渡った。そうした2000人を超えると言われるエジプト人が、今日のイスラム原理主義国際ネットワークの源流となる。アフガニスタン本部とし、海外テロを活発化させている政府の前衛を創設したのが、オサマ・ビン・ダリンとも親交が深い、アイマン・ザワヒリである。アフガニスタンでエジプト人を中心としたジハードのアフガン遠征部隊を指揮し、パキスタン、ヨーロッパ、イランなど広範囲に指導。ビンダリンとともに現在国際イスラムテロ組織の最重要人物の一人であるってね、そういうそれある本からちょっと抜粋した箇所ですけど、やっぱりこのね、不思議ですね。このエジプトというのがもともとドゥースですよね、まあ、先生の話じゃないですけど、ね、イシマエル、ね、アブラハムの、ね、奥さん、最初はサラですよね。その後がハガルでしたから、ハガルから生まれたイシマエルね、ドゥースをたどるとここにたどるというエジプト人がこの過激な組織を作ってるわけですよ。ビンダリにも影響ありますね、おそらくね。彼もその思想を受けてると思います。そしてハマスもそう、そしてヒズボラもそう、背後にはこのエジプト人がいるわけですよ。ルーツをたどるとね、もう本当にこのイシマエルまで行こうがいですよね。ね、だから今もこの戦ってるわけですね、ある意味ではね。だからこういう不思議な現象というかありますね。そしてこのイスラムに関してはもう皆さんもね、大変ご存知だと思うんで、新聞からこう切り抜いたのがいっぱいありますけども、この流れというか動きね、これはよっぽど注意してこう見ないといけないなと思って、もうたくさん集めてみ、見たんです。そしたらやっぱりこの人たちの思想っていうんですか、これはね、もう変わらないです。特に強硬派はね、妥協という言葉はないですね、ないです。彼らの5原則というのがあって、ちょっと新聞ちょっと持ってくるの忘れましたけども、5原則というのがあって、まずイスラエルとの、平和交渉ということで、一緒にテーブルに着くことは絶対しない、要するに話し合いはしないというのが彼らの原則第一番目ね。そして2番目、イスラム教の教えである金曜日礼拝、これは何が何でも厳守する、絶対これは譲歩譲らんというのが彼らの考えです。穏健派は違いと思いますよ、意外とね、意外と。これユダヤ教徒のダビもそうですよ、ね、テレビでやってましたけども、意外と頑固に見えますけど、ダビも意外とふわーというところもありますね。ね、これあるテレビでやってましたけど、ダビもね、最後にはうんとか言って、ね、日曜日うんとかなんかのいうね、テレビやってたんですね、昔ね。とか思っちゃったんですけど、やっぱそういうね、穏健派同士では もう裏ではおそらくもうエキュメナク運動は、ね、もう完全に出来上がっていると思います。あとはとってもこの頑固とであるこの、強硬派と言われている、ね、原理主義者、この人たちをこの排除しない限りはもうイスラムの問題も、聖書より最後でいうね、世界統一ということは、ね、まずありえないと思います。そして日曜休業でという形に、ね、絶対現れません。これはこの人たちをおそらく排除しなければ。だから結果的にこのイランの関する新聞記事とかあらゆる雑誌を、ね、全部集めてきますけども、こう当初からもう3年前からずっと集めてますけど、流れは一貫してます。もう変わらないです。我々はこの5つの原則、もう一つは、大事な原則は要するにキリスト教の文化である日曜日とかね、土曜日、日曜日礼拝ですかね、土曜日礼拝ですかね、この文化というかこの慣習というか、これを受け入れないっていうのは彼らの考えです。もうはっきりとこれを言明してるんですね。ということは聖書のこの観点からしても、最後は日曜休憩れという形で世界は一つになるって書いてありますよね。これちょっとあの大相当というか現代の真理がちょっとお読みしましょうね。最後の時代のことね。宗教の自由の地アメリカがまず先立って日曜人種の、強制に踏み切るが、地上のすべての国が合衆国の礼に従うっていうのがあるんですね。すべての国ですよ。そうすると今強硬派が握っている国は一切ノーですから、そうすると結局じゃあ日曜休業令という形にはなり得ないということです。裏を返せばね。だからムニーラさんがおっしゃったあの説は、僕は現時点で今ファーラさんの僕聞いてなかったので、ね、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、僕はまだ分かりません。勉強してないのでどっちが正しいかをね。ただムリーナさんの説が正しいかどうかということで、僕は全部資料を集めたいという動機はね、それが集めてました。本当にこれが正しいならば、ムリーナさんがおっしゃる説は、最後にはもし戦争が起きたときには経済破綻を起こし、その流れは日曜休業の流れにね行きますよっていう話でしたでしょ。そうすると最後の本当に週末の事件が起きるんだなということで、大変興味持ってずっとそれをウォッチしてきました。そして本当に流れは変わってません。ムリラ先生がおっしゃる通りのことが現実今でも起きてます。あんまり強行しすぎて言うこと聞かないもんですから、国際社会は国連を中心にね制裁をもう課してます。もう今回でね2回も制裁課しました。でもイスラムの原理主義者ですから、もうへこたれないですね。何があってもこれなの妥協しないと、これは変わらないです。
イランのこと、
ね、はい、イランのこと今ね妥協しないということです。そうしたらこれは最終的にはもういくつくところもう武力しかないというのがね見えてきますよね。これをもう新聞でこれをこう読んだら、もう皆さんもすぐ感じるはずです。もうこれは本当そうだなっていうね、分かると思います。これ全部こうね、僕のが話すよりは新聞から読んだのが、他の記事からね読んだ方がとても分かりやすいと思います。もうこの人大統領の強硬姿勢とかね、強硬の発言っていうのはねもうすごいですね。でちょっと強硬発言と言いましょうか、ちょっとねたくさん載ってるのね、これちょっと読んでみましょうね。ちょっとね、はい、じゃあ、ね、ちょっと見えないのでごめんなさいね。ちょっとこう光当てると少し見えてくるからね。まだ若いのに。なんで目が見えなくなったかなと思ったら、やっぱ悪いの見たらダメよ。悪いことばっかり考えてるからね。もうね、僕みたいなのでいいのかなと思ってね、ここ2つのね、本当に今すぐにでも逃げたいなと思ってます。ちょっと読みますね。イランのアハメネジャ大統領、アラブ首長国連邦 UAE をイランの首脳として初めて訪問した。イランは同日、イラクの治安情勢について米国と二国間協議を行うことで正式に合意したと表明したが、同大統領は演説で中東を去れと米国を罵った、ね、二国間協議でも米国に 譲歩しない姿勢を示したものとみられる、ね。そしてチェイニーアメリカ副大統領が UAE を訪問、ハルファ大統領と会談した。アハメデジャド大統領はドバイの競技場で米国に対してこの地域を去れと言ってる、お前の名前を聞くたびに憎しみが募ると強い調子で演説した。数千人の聴衆は米国を潰せ、核エネルギー核開発は我々の権利だと規制を上げた、ね、すごい強硬な、ね、発言ですよね。もうこの大統領ほどこんなタブー視しないというかね、もうイスラエルの、ね、ことを非難しようのものならば抹殺されますよね、普通ね。ヨーロッパとかアメリカの大統領とも、あるいは高官といえども、イスラエルに関しては、ね、タブーですから、あの非難はできないんですよね。こう正々堂々とこんなに公の場でね、ぶちまける、本当にこの大統領も珍しいなと思うぐらいすごい強硬な人です。ホローコースのね、これも本当にタブーですね。ホローコーストを否定したあの発言しましたね、イランのこの大統領。ちょっと読みますね。イランの保守強硬派アハメデネジャル大統領の過激な反イスラエル発言が止まらない。欧米社会が最も敏感に反応するナチスドイツによるホロコースト、ユダヤ人大量虐殺の否定にまで踏み込み、誰も口を伏せない状態、ね、ちょっと読みますね。ちょっと待ってくださいね、はい。欧米はユダヤ人虐殺という神話をでっち上げた、こう述べ、ホロコーストの存在に疑問を呈し、イスラエルの欧州移転を要求し、8日の発言 にさらに強めたというね、そういうコメントも載っています、パレスチナを支援しイスラエルの存在を認めないということは、いや、イランの基本的な立場ですって書いてありますね。ね、もうこの強硬発言ももういっぱいあって、もうこれ読んだらキリがないので、もうこのぐらい強硬であるということね。昔だったらもうこういう発言したら絶対戦争になってますよね。今情報化の時代ですから、ね、リアルタイムに入る情報化入る時代ですから、もう今抑えられていますけど、もう昔ならとっくの昔にもう戦争になってますよね。そしてもし制裁したならばどうするかということでね、イランの対抗措置ですね、いっぱいありますけども、まあ、無視するとかね、いろんな方法を取ってますけど、ちょっとこれ読みましょうね。核問題はもはや終わった話だ。我々は核技術を獲得したのだから。イランのアハメネジャラ大統領は17日、安保理の制裁決議が採択されても無視する意向を鮮明にした。ね、全面対決ですよね。もうこの国連の言うことも聞かないということだったらね。そしてもし仮にですね、制裁がすごく強硬になされた場合はどういう対抗措置を取るかっていうのをね、イラン高官がこう述べているからコメントがあるので、これ読みましょうね。世界最大の、産油地帯、中東ペルシャ湾の、湾口、ホルムズ海峡、海峡の命運を握っていると自負するイランでは、高官が国連安全保障理事会が両国核問題で制裁に動くなら海峡を封鎖し湾岸各国の石油輸出を止める可能性を示唆した。米側はそうなれば軍事行動も辞さないと牽制。日本の原油の8割以上が通過する大動脈を絡めた心理戦は激しさを増している、ね、我々は世界でも最も敏感なエネルギー輸送の航路を抱えているイランのプロモハンマディ内相は核問題に関連してこう述べ、制裁を受ければ間違いなく石油を道具として使うだろうと畳みかけた。内相保守強硬派ハハメディネジャド大統領の腹心とされ、最高指導者ハメネイ氏の顧問も務める実力者、発言は欧米の対決姿勢を務める 指導部の意向を反映している可能性がある。ね、モッタキ外相は石油を使って外交政策を強制するつもりはないと述べ、江南縦断に、国際社会に揺さぶりをかけた。ね、イランは、イランは、湾岸にですね、地対艦ミサイルを配備、西側の軍事専門家はイランが海峡に大型船を数隻沈めるだけでタンカーが通行できなくなると指摘する。狭い海峡の対岸はオマーン、同国などの湾岸諸国には米軍が駐留し、イラン軍と睨み合う。石油の自由な流通を確保することの重要性は分かっている。イランがホルムズ海峡を封鎖した場合の北大西洋条約の NATO の対応について、記者らに質問されたバーンズ米国国務次官は、ね、こう述べ、封鎖に対し武力も含めた強硬手段も辞さない構えを示した。イラクの情勢の泥沼化でブッシュ大統領にが、石油が一層高騰し経済が揺らぐような事態になれば、大統領にとって、海峡封鎖は絶対に回避すべきシナリオだというね、こういうコメントも残してますね。それから、ホルムズ海峡を通じた石油流通の維持は米国外交の長年の大原則と強調する。輸入原油の 86.5% が同海峡経由の日本石油連盟広報担当者は、同海峡の場合サウジの原油はパイプラインで西側の黄海に回せるが、同国からの輸入量の3分の1程度までだと指摘。日本への影響は想像を超えるという、こういう話をね、コメントを残してますね。まあこれ、こういう類のお互いに、もう、なんていうんですか、妥協しない、この原則というか、これはもう延々と続いています、この3年間ね。ということは、もう時間的にですね、ブッシュさんの政権担当も1年ちょっとです。そしてこのイランのね、ホメイニさんも、こう一頃の人気をちょっと今ね、なんていうか、パーセンテージがどんどん下がってきてるんですね。人気がなくなってきてるんですよ。あんまり強行しすぎて、経済制裁も受けてますから、もうイランでもね、インフレ率が 30% ね、そして失業者もたくさん出てます、今。だから中にはね、この強硬派のこの、まとめる国はね、もう核開発しかないんですね。この政策を、彼のやりたいことを、政策をね、打ち立てるには、もう制裁を受けて、あるいは戦争になっても今妥協するぐらいならば、むしろ戦争で負けた方がいいというね、コメントをもう残してるんですね、ご新聞ね。もうあんまり多いんでちょっともう読みませんが、先生、これ時間何時までですか。
あとはアメリカがイランに経済制裁、はい、
はい、
イランは降伏すると
思う。まあ、もちろんあの国連を中心としてね、アメリカはこう今度は、これはムニーナさんの説で、あくまで僕はムニーナさんの説が正しいかどうかということで資料を集めているわけですから、彼らの説の今検証しているわけですよ。だからこれの今の3年間の資料を集めた中では、ものすごいこの、まあ、正直言って現時点でも 100% ですね。なぜかったら、もう本当にその流れはね、皆さんもご存知のように、もう流れそういうふうに言ってますよね。ね。平和の解決方法じゃないでしょ。もうやがて武力まで行くねっていう流れよね。そうですよね。その残された期間っていうのはもう短いです。もうブッシュさんも後がない。ね。自分の名前を歴史に残したいっていう、ね。人間的なこの名誉っていうのがあれね。これをとってもこうやりたかっていますんでね。そしてもう一つは、ホメイニさんも人気がもう、ごめんなさい。アフガニスタン大統領もね、人気が落ちてきてるんですよ。だからそれをひとまとめにするためには、やっぱり自分のこの政策である、ね、核開発を進めて、目的は何かって言ったら、もう当然こうイスラエルとの、やっぱり昔のルーツをたどるとね、 やっぱこのやっぱ中イスラムというのはその歴史を見てもそうですけども、この昔これね、そういう戦いが ありましたよね。この流れがずっと続いているということですよ、結局は。だからイスラエルは出ていけというのが彼らの、ね、考えです。でもイスラエルは自分たちの聖地だということで、もうガンとね、向こうも頑固ですからね、お互いの頑固頑固ですからね。そのもう一つのおまけに、今ブッシュさんも頑固ですからね頑固同士 の三者のこう攻め合いになってるわけですよ今ね。だからあとはこの三者の話し合いで本当に平和での解決ということは 100% ないですね。流れからしてもいくつとかも行くしかないんです、ね、原理主義者というのの考え方は、原理主義を緩めたり、これを主義原則が守らなくなったらね、原理主義者ではなくなるわけですよ、ね、恩恵派とちょっと違いますから。あくまでも自分たちの要求を 100% 飲むならば、もうイスラエルとの関係は良好になると思います。まさかイスラエルそれを飲むはずがないですよね。この土地が出ていけるですから、まずそれは 100% ないですよね。そして動きとしてはやっぱり最後ね、この長くしてもこう聖のムニラさんがおっしゃった説からも、やっぱり、お羊おやきの解釈ですね、やっぱりイラン、イラク、そして、国連に実施したアメリカという解釈でしたけども、その通りのことが、ね、起きるだろうと個人的にはそう思っています。それでもう一方の、ね、じゃあアメリカについてちょっと背景ね、ちょっとこう見てみましょうね。アメリカのネオコン、キリスト教、右派、これ要するにブッシュさん この政策に非常に重要な意味を、ね、持ってるんですね。今でもこの人たちの要求というか、本当ほとんどとは言いませんけど、これを飲んでこの自分の政策に生かそうという考えがあるんですね。この流れというのはもうすごく顕著です。ですから我々はこれを、ね、よく注意して見ておかないと。そしてこの流れからして、やっぱり歴史は繰り返しですから、昔起きたことも同じパターンがやっぱあるんですね。全部とは言いませんけども、これ時間あったら読みたいと思いますけども、大恐慌もパターンはやっぱ似てますね、今の時代とね。ちょっと昨日調べたんですけども、いずれイラン戦争を受けて経済破綻来ますから、このパターンが、ね、よく似てるんですよ。今のね、サブプライムローンね、住宅の焦げ付き問題、あの当時の1928年のこの不振はね、住宅産業ですね、見たらね、住宅産業全く同じですね。それもう一つは、そして住宅産業の焦げ付き問題が起きても、株は同時テロぐらいのね、落ち方するかなとずっともう見てたんですけど、あんまり落ちないね。うん、なぜかというと、今でもね、1万3000、昨日は200ドル落ちましたよ。バンクアメリカとか、それからシティバンク、それからメルリリンチね、アメリカの大手の証券と金融会社ですよね。ものすごい赤字、損失を出したということでね、このサムプライムローンの問題でね。そして、これはドイツ銀行、スイス銀行ね、イギリスはじめ、もうフランス銀行もそうです。これ日本もそうですよ。多少なりともね、やっぱ損失を出してるんですよ。ただ、投機筋が恐れてるのは、情報を開示しないもんだから、やっぱりこれはどうするべきかということは不安なんですね。かえってね、むしろあからさまにした方がいいんですね。そしたら株は落ち着いてくるんですよ。あとは彼らどこにこうまたね、株買ったらいいか、どこで投資すればいいかというね、これは分かってくるんで、これ隠してることで今アップダウンが激しいんです。だからこの問題は多分もう少し続くだろうと思います。ただ状況としてね、1929年と非常によく似てるのは、この住宅産業不振にもかかわらず、投機筋はものすごい過熱したっていうか、あるんですね。1929年ね。今と全く同じです。ね。本来ならば、こんだけの、状況が起きたならばね、1万3000ドル割って、1万2000ドル割って、ね、1万ドルも割って、9000ドルも割ってっていう感じになったらわかるんですよ。ね。200ドル下がる、300ドル下がる。あれ、また持ち直しては上がる。これの繰り返しする。今ね、べらぼうに高いですからね。アメリカの株って、日本のね、ついこの間、十何年前のバブルの絶頂期、もうこの過熱と全く同じです。日本っていうのは教訓がありますからね、ついこの間のことですから。だから多少こう、抑えが効くんですね、今ね。でもアメリカとか上海とかね、ヨーロッパとかインドとか他のね、地域は、もう超がつくほど過熱気味です、今。だからその問題も、やっぱり当時のね、歴史は繰り返すですから、だからちょっと調べて、こう比較したんですけど、非常によく似てるなって思いました。これ読むと、 ソフト時間取るので、先生これ何時までですか何分ですか僕は頭だけ10分というあくまでも皆様のあくまでもね、皆様の前座ということで10分ということでそういう気持ちで来たんですが、ちょっとこれ全部一つ一つ読み上げてですね、2時間3時間かかるのでちょっと脱色しないといけないなと思って
今までの流れで、その、今イラクに集中してるけども、
はい、
間もなくイランに米国の方が攻撃を加えるかな、ね、けども、イランの方から米国側に
これはね、これはちょっと難しいところですね。今の状況を分析するともうすでにね、これも新聞にもありましたけども、ちょっとたくさんあるのでちょっと読みませんけども、すでに、シミュレーションというか攻撃体制もアメリカはね、その特別なこのなんていうかあれを設置して、いつもできるように体制も取ってるんですよ。そして基地も、イラクに今米軍はね、今駐留してますよね。そイラン側に最も近いところにも基地を設けてるんですよ。これなぜかって言ったらイランまでこう攻撃できるようにね、そういう話ですね、この新聞の記事によるとね。だからね、いつでももう攻撃体制はアメリカも取れます、イランまでね、イランまで。ただどこが仕掛けるかと、この間ね見てたら、あのしびれを切れしたのは意外とアメリカでしたね。もうね、ロシアと中国が仲いいんですよ、イランと。だからもっと経済制裁を強化したいんだけど、なかなかうんと言ってくれないとね。常任理事国5カ国あって、とてもここは、なんていうか、その権利っていうんですかね、とても強いんでね、このロシア、中国、これはイギリス、フランス、アメリカね、この戦勝国ですよね、この戦勝国の権利ってとても強くて、この一つの国の一国でも、この国連安保理でね、経済制裁をやろうとしても、一国だけでも反対してしまうと、この決議案が通らないんですよ。だからロシアと中国どっちかともいつもかばうんですね、イランの方ね。だからアメリカはね、しびれ切らして単独で経済制裁を追加しましたね、10月の半ばぐらいね、ちょっと本当新聞も手に読んだ方が一番いいんでしょうけど、だからそれはあとこれに対してまたイラン側がどう対応するかという問題ですよね、このデカテっていうね。
アメリカ議会で、
そう、アメリカも
単独で
イランを、はいはい、もう経済制裁することを、はい、もうやるということを決めてます、うん、だからどこまでこの耐えられるかが問題です、うん、イランもどこまで耐えられるかというだけの問題です、
うん、ね、アメリカの経済制裁でね、イスラエルはお手上げということはあり得る、
いや、アメリカが
イラン
アメリカだけだとやっぱり影響ありますよ、うん、ボディーブルーに効いてくるんだけど、これが前側にね、中国が助けたりロシアが助けたり、他の中東諸国ね、仲のいいイスラム同盟国がね助けたりするわけだから、逃げ道はあるんですよ。だから本当は、国全体でまとめてね、国連のこの制裁やった方がいいんだけども、でもなかなかうまくいかないので、しかしもう時期的なものを考えるとですね、やっぱりまあ、専門家の話ですよ、これ僕のコメントじゃなくて、半年ぐらいではもう武力行使までは行くだろうというね、この話ですね。なぜならもう耐えられないと思います、イランももう限界です、この政権担当している大統領に関してね、国民が不満をもうますますこう噴出してきますから、もうアメリカももうね、ブッシュさんのことですから、やっぱりね、なんとかしないといけないですよね、人気回復するためね。
あのアメリカ国民は、世界貿易センターがやられたときには、もう国民がね、イラクをやっつけろというふう世論ができたさね、あまりにもイラク戦争が長く続くもんだから、今やっぱりもう早く引き上げろと言ってるわけでしょ。
そうですね。
で、もしブッシュ大統領がイランとの交戦に出たならば、出るとするならば、アメリカ国民の世論を高めなくちゃいけないんだけど、そのアメリカ国民の世論を高めるために、そのイランの方から先に攻撃やってくるということはあり得る？
これはね、可能性としてこの辺も政治の観点から捉えないといけないので、ちょっと僕もよく分かりませんけども、ただどの時点でどういうふうに、ね、なるかは分からないんですけども、いずれにしてももうぶつかる以外のがないというところまでね、もう来ていることは確かなんですね。お互いにも飛行にも引けませんので、あとはお互いに戦って勝るしかないんですよ。この核開発をもう絶対やめないと言ってますからね。 それはイスラエルからしても自分たちの自国の安全をね、やっぱりこれは保障されないと困るんで、もし仮にこの過激派が持つということになると、もうすぐ使うというのも目に見えたんでね、イスラエルも断固許さない、単独、さっきのね、先生、この先ほど話されたように単独でも攻撃するというね、これも可能性はありますけども、でもやっぱりムリーナさんがおっしゃる通りの説の方がね、流れとしてはそこに向かっているような気がします。そしてこの一番大事なところね、このブッシュさんのこの背後もやっぱり見ておかないといけないですね。これここではとても大事なところで、まあ皆さん多分お読みになったと思うので、取り立て僕は読むものではないと思いますが、このね、大変この人の思想というか政治理念というかね、我々セブンスレーにどんだけ深く関わるかということね、そしてその流れ動きというのはよく見えてくるので、このここちょっと読んでみましょうね。9.1 以降の米国では宗教への関心がより高まっている。右派や原理主義的なキリスト教派の勢力が増し、ブッシュ大統領の政策にも大きな影響を与えているとされる。神による統治という概念が表す原理主義的な教義とは何か、人々が教会に戻ってきたと言われる今の米国は、国民の8割以上がキリスト教を信仰する宗教大国。従来はキリスト教長老派、メソジスト派などが主流だったが、1970年代以降から中西部を根拠地とする保守的な福音派が台頭。今や米国民の約4割が同派と言われ、イラク戦争開戦を同派の8割が支持した。福音派ですね、これね。ブッシュ大統領自身もメソジスト派でありつつ、福音派の信仰を隠さない。また聖書の終末予言のテーマの小説レフトビハインドシリーズ12巻が総計5000万部超す売れ行き、特に 9.11 以降は爆発的な売れ方だという。米国の宗教事情を研究する関西学院の栗林哲郎によると、福音派や原理主義は純粋な福音派の回帰を提唱し、聖書を時期通り解釈する。元来は政治性が薄かったが、公民権運動やベトナム反戦運動を経て米国の美徳が失われたと政治活動に積極的になった。最右派の原理主義、キリスト教再建主義は進化論教育や銃規制に反対し、中絶の禁止を主張。ね、政教分離を否定し、ここ大事ですよね。このキリスト教の考えね、最終的な狙いは政教分離の破壊です。ね、政教分離の破壊です。これは言うならば、ね、リベラル派の民主党は憲法を、ね、ケーリーさんはカトリックでしたよ。でも彼はキリスト右派の支持を受けなかったわけですよ。なぜかというと彼はリベラルですから、あくまでも中絶反対ですよね。そして同性愛者、これに関してはこう柔軟のあれがありますんで ね、要するにもうそういうものにも認めるというリベラル派ですから、中絶も一応認めるという反対なんですね、カトリックだけども。そして政教分離と憲法も、これはやっぱりアメリカの原則、自由を、ね、守るために、これを守りたいというのがケーリーさんの考えだったんですね。ですから多くのカトリックはどっちかといったらカトリックに近い、ブッシュの方にカトリックの票もかなり流れたというね。そのキリスト右派も、もちろん同時にね。だから結構まあ、こうあれデッドヒートだったけど、やっぱブッシュさんが勝ったんですね。だから今の流れ方、このキリスト教の右派の流れがね、いかにこの、この思想がブッシュさんの、そこに入ってるかっていうのは、この記事を読んでみたらね、多分分かると思う。まあ、中絶反対でしたね。キリスト右派ね。じゃあブッシュさんがやったことは何かって言ったら、もうこれ皆さんご存知だと思いますけど、もうほとんど自由をね、抑えて制限しようというね、国の統治を強くしようというね、もう昔に戻るっていうかね、中世時代に戻るかのようなね、そういう政策、テロの名のまたでね、どんどんどんどん規制というか圧力かけてきてますよね。これもこの一端だと思います。後期中絶一部禁止は合憲、アメリカ連邦最高裁が判決。
アメリカ連邦最高裁は18日、妊娠後期に胎児の一部を引き出し、死亡させる人工中絶を禁じる法律を5対4で合憲とする判決を出した。アメリカメディアによると、妊娠中絶の一部を禁止を認める最高裁判決は初めて、法律はブッシュ政権の後押しで成立。大統領が指名した2人の保守派判事が合憲と判断した。女性団体などからは、女性の健康を保護する判例が覆ったとして、強い批判の声が上がっている。米国では、妊娠中絶の是非が国論を二分する大きな問題で、次期大統領の争点の一つになりそうだってなりますね。ね、おそらくこういう問題も、流れとしては、多分ますますね、これを強くなるだろうと思います。でもこれがね、また不思議な現象で、ヒラリーさんもね、リベラルで、ケリーさんと同じ考えと思ってたんですけど、だんだんこれがね、怪しくなってきましたね、先生ね。なぜかったら、もう、この間ね、情報の水受けのね、先生もご覧になったと思いますけど、キリスト教右派のね、要するに、5000万とかもう何千万とね言われるこう評伝がありますけど、この支持者たちがね、今ブッシュさんにね大失望してるんですね。自分たちのやってほしかったことがあまりうまくいってないもんですから、もう大失望して、もうこれだったら民主党の方にもね目を向けて政策協議して、ある程度ね自分たちの歓迎に支持してくれると、そこにね、自分たちはこう、票を入れたいっていうのを人はね、大体 20% から 30% ね、流れそうなんですね。キリスト教右派のね。そうすると、ヒラリーさんもそれはもうキャッチしてますからね。オバマさんね。大統領選は確実に共和党はもう来年負けるだろうと言われてますけども、この二人のうち、まあ、ゴアさんが出たらちょっとわかりませんけど、この二人のうちの誰かはもう当選することも確実だと思います。この二人も自分のブレーンには宗教専門家というんですかね。これを自分のところに置いといてね。そして交渉に当てるわけですよ。このキリスト教右派のね。そういう宗教、そういうたちの考え方。どこまでディベラルと、こう接点ね持っていけるかどうか、どこまでお互いにこう譲らうことができるか、今その協議を設けてるんですね。ですからそういう意味ではもうキリスト教の右派っていうのはね、やっぱ無視できない存在ですよね。この評伝というのはものすごい大きいですから、どっちに転んでも、これにも書いてありますけども、リベラルのこれにも書いてありますけどね、宗教右派の勢力を無視できない現状では路線は変わらないのでは、 9.11 の光景を見てしまった以上、リベラルの風潮の米国にもはや戻れないであろうって書いてあるんですね。もうそういうことの流れからしてね、キリストをますますキリスト教化って言うんですかね、政治にこう宗教がどんどん入り込んできて、もうこの現実にこの背景を見ると、いかにこの政教分離を破壊するためにね、日曜休憩料をね、この流れって動きというか、だからその発端、このきっかけというか、これはまあいろんなきっかけありますよ。この大総統にも書いてあるように、ちょっと読みましょうかね。大総統の抜粋のところ ね、ちょっと読みますね。大総統がね、これ現代の心理からですけど、地震、津波、暴風、疫病災害が偽りのリバイバルに伴うことが示されている。それはアメリカ合衆国の民が行進術を受けるとき、神の御霊を悲しませ、全能の保護が国から取り除かれるからである。大災害に伴う偽リバイバルをすぐ合衆国において獣の像を作るように導く、ね、日曜日を犯したため神を怒らせ、その罪が災害をもたらしたのであり、日曜遵守を強制されない限り災害は止まないのだと主張する。また、第4の戒めを教え、日曜日に対する集計の念を失わせるものは、民を悩ますものであり、神の恵みとこの繁栄の回復を妨げるものだと言われるのである。ね、ここを読んでもね、ある程度皆さんお感じになると思いますけど、やっぱり、日曜休業例外の前にね、繁栄の回復ですから、妨げるっていうのはね、結局これは、先生がもね、前おっしゃったように、もう経済が破綻した状況ですよね。
アメリカ経済
ね破綻してね。
だそういう解釈としてまた自然災害もそうですね、これもうだからイスラムという観点だけでねやっぱり見ないでやっぱトータルでねやっぱり自然災害、マタイ伝マルコルカ伝に書いてあるようにねこの、偽キリストが現れる、それから、戦争と戦争の噂を聞くであろうね、しかし慌ててはいけないね、これまだ終わりではないというのがありますね。そのあたり飢饉とか疫病とか地震とかね、そして最後に福音が伝われて世の終わりが来るってね、やっぱこの流れっていうか トータルでねこの流れでこう 見た方がいいと思います。だからこのイスラムもね本当にこれが日曜休業令までね本当に行くかどうか、経済破綻まで行くかどうか、それによってね本当に最後の週末の事件ね突入するというのがねこの目印になると思います。だからよく注意してこのイランに関して一過性の出来事とね思わない方がいいと思います。昔の第一次世界大戦にね第二次世界大戦大きな被害を与えましたね、経済もめちゃくちゃですから、日本を見たら分かるようにねめちゃくちゃになってもうゼロから出発するね、でもこれ地球規模ということ、地球全体のね経済破綻という形ではあまりないですよね。ただ大恐慌に関して地球全体だけど、でも日曜休業令まで流れいかなかったね、そして戦争もいろんな戦争あったけどでも日曜休業令までいかなかったね、今言われたようにダニエル書の11章のこの解釈のイスラムということで観点で捉えるならばね、これが最終的なものであるというね、おそらくそういうことになろうかと思います。これは僕はそこを詳しく研究しているわけじゃなくて、あくまでもムリーナさんのお話がね正しいかどうかということをあらゆる角度からね検証した限りではね、これは間違いなくおそらくもう来年の早くまでにはね非常にこう見えてくるだろうと思っています。もうはっきり言ってもうブッシュさんにもそのイランの人々も時間がないですね。そしてお互いに妥協して話し合いましょうってこれも 100% ないです。やっぱり流れとしては戦争して、そしてこの強硬派をみんな潰してね、ここを潰せば隣 あのパレスチナのハマスももう折れますので、そしてヒズボラも折れますよね、まあ、もちろんテロはなくなるんだと思いますよ。でも一応は形としては終戦争終結みたいなね、あくまでもまだテロはあると思いますけど、でも全体としてはもう国と国とその流れとしては世界は一つになるっていうね形になっていくと思います。そうじゃないとこの、さっきお読みしたあの、日曜休業令、アメリカがね日曜休業令を施行して全世界の全ての国がそれに習うって書いてあるんですからね、まあ、イスラムのシリアもヨルダンもねイランもいや守りませんって言って私たちは金曜日ですっていうことではないと思います。いやあくまでもやっぱり日曜日っていうのがね最終的なサタンの狙いだと思うので、日曜日っていうことでこう世界は一つになると思います。流れからしてこれは確実だろうと思ってます、話せばあと2時間3時間続くのでいいんですか2時間、ねやめた方がいいよねちょっとちょっとね、ここを立つと舞い上がってしまってね、自分と違った話で、どうして流れるのかなとしても思いますけど言いたいことが全然言えなくてね、大恐慌に関しても非常にいい教訓がね載っても、本当これ一番読みたかったんですけどね、大恐慌 ね、教訓のところね非常に似てますよ。今の時代だともう恐ろしいぐらい似てます、うん、この現象ねぴったしですね、うん、そして覚えてらっしゃる方思いますけどね、30年ぐらい前の日曜休業っていうねことが出たとき、皆さん覚えてるでしょ、レーガンさんと、大統領選挙あと争ったモンデールさん、そして女性の、ね、副大統領候補いましたね、この二人の選挙のときに、あの時はね米ソ冷戦時代でしたから、一番の争点は、デタントの問題ね、緊張感をどうするかってね、お互いに平和になるためにどうするか、これが一番の大統領選挙の争点でした。二番目は非常にこの時期はねこっちに道徳多数派のね非常に勢いがいい時ですよ、ね、エキメラクル運動が進んで日曜教会がもう本当に偽の後の雨が降ってるんじゃないかというぐらいにもうテレビでもしょっちゅう放映されました。もう本当にあの時どこかしておけばよかったかなとね、記事もいっぱい取っておけばよかったなと思うんですけど、日曜休業という言葉が本当にこう新聞によく載った時期ですよ、言葉も出てた時期です。その時になぜ起きなかったかなと思ったら、やっぱり一つ一つね、黙示録とかマタイとかね、そこでこう比較するとやっぱり全部は起きてないんですよね、流れからしてね部分部分は起きてるんですよ。 だから全部トータルでやっぱ判断して、細かくと、ね、判断して、それが流れとして週末の事件までね行くというまでね、やっぱそういう観点の捉え方がね、本当に最後はあの正確な情報を得ることになる変わろうと、僕個人的にはそう思っています。まだ、ね、話したらだんだんもっともっと長くなっちゃうので、この辺で失礼しましょうね。皆さんにご迷惑かけるといけませんので、さっさと退散して帰りたいと思います。どうもすみません。
はい、ありがとうございました。彼が、あ、もうテープの時間どうなってるかな。あ、もうあと5分。はい、はい、あの日曜休業令が出たら全ての最後の事件が起こるということですが、教会の中でも、そして、アメリカ合衆国、世界的にね、この問題は日曜休業令いつ経つかということ、これ分からない、分からないが、どういうことがその前に起こるかということは聖書も証の文に書いてますね。で、アメリカ合衆国で今まず経済のことも話してましたね。アメリカ経済がだんだん破綻に、不況破綻に向かっていく。完全にアメリカ経済が破綻するのはいつでしょう。日曜休業令の前かな。え？あと、国家として破綻するのは法令、日曜休業令という法令が出てからと書いてあるね。国家として破綻するのは。経済が、今、アメリカ経済ね、自然災害が続発してる。これにものすごいお金費やす。そして、イラク、イランに、ね、対イラクというのか、対イスラムパワーというのかな、ね、ムスリムという言葉を使ってね、ムスリムとも言う。ムスリム、マホメト教、ムスリム、イスラム、対イスラムためにね、もうイラク戦争のためにものすごいお金使ってるんです。で、この背後にどんな勢力があるかというと、ある人は大総統に書いてあるように、大きな事件は絶えずその背後にイエズス会が干渉してるというんです。イエズス会が第一世界大戦、第二次世界大戦、そしてベトナム戦争、もうあるイエズス会の目的に向かって彼らが関わっていると言われていますが、この自由を憲法で謳っているアメリカを潰すためにね、アメリカから自由を奪いたいためにイエズス会が盛んに働いている。そしてアメリカ経済を破綻させなければ、世界支配できないからアメリカ経済を破綻させようとしていると言われているんですね。そしてアメリカの道徳大敗。ね、道徳大敗。だんだんだんだん悪くなる。そうしたら、ネオコンって言ってましたね。ネオコン。ネオコンっていうのはどういう意味ですか？ネオっていうのは新しい、新しい保守派が、保守主義や。その、聖書に戻って、アメリカ合衆国の、が、建立されたとき、みんな、どの田舎でも日曜日には教会に行った。だからアメリカは祝福された。だから聖書に従ってみんな教会に行こうではないかという運動がね、いわゆるクリスチャンである政治家たち、ネオコンがこの意見を取り入れないと大統領になれないという今時代ですから、その道徳が大敗してくると、昔はモーラルメジョリティというのがあった。そしてクリスチャン、今、モーラルも、道徳多数派と、このグループがいた。勢力があった。で、その次に、クリスチャンコーリーション、キリスト教連合。で、今ね、アメリカの政治を我々が、もうやらないと、アメリカは、回復はないと言って、今は CCT って言って、クリスチャン、なんだった？クリスチャン、チャーチ、トゥギャーダーかな？クリスチャン、チャーチ、 ツギャーダーって新しい組織ができて、もうアメリカの憲法を変えようとする法案をこの議会に提出してアメリカの法律を変えようとする、その動きが今非常に目立ってきて、クリスチャン・チャーチ・トゥギャザー、CCT というのが。で、こういうことからね、アメリカは古き良き、アメリカに戻って、そして道徳を上げなくちゃいけないという運動が起こって、そして日曜日は教会に行こうという運動が起こる。それが世論になる。これらがアメリカの世論を作る。世論というのが世論を作る。そうしたら政治家は世論に屈服して、そして日曜休業令というのを法令を作っていくというんです、ね。だからこの経済のこともね、アメリカ経済どんどんどんどん何ですか、財政赤字、そしてもう一つ何だった、双子の赤字、彼どこかに行った、はい、双子の赤字、財政赤字と貿易赤字か、うん、貿易赤字、ものすごい赤字が今増えているんです。アメリカは確実に経済が破綻する方向に向かっている。だから自然災害、この間アメリカじゃないけれどもアメリカ大火事がありましたね、カリフォルニアで。そして、つよしさん、なんて、最近、つい最近、メキシコで、大洪水があって、川が氾濫して、うん、今、それはメキシコですね、アメリカの隣、うん、そういうのが、もう、続発する。そういうのを我々、ウォッチしていなければならない。そして、アメリカのキリスト教、プロテスタントの動きが、で、アメリカは、全然知らないけども、アメリカ4人に1人はね、カトリックであるんです。カトリックの国々にはね、移民局もオープンしているんです。そうでない国は日本も厳しく今、移民させない。ところが、カトリックの票を多くするために、カトリックの国々からスペイン系からをどんどん入れるんです。そして、大統領の、を選挙に非常に大きな影響を及ぼすんですね。そう。そして、その、この前にね、もう一回、2001年911タイムアップブレイク。アメリカの国民をね、イランをやっつけろ、もうこうなったらダメだって言ってからね、世論を、上げる何か大きな事件があるのだろうか。それは、僕は、ファウラー先生にそれ聞いてみた。ね。この日曜休業令の時に、終わりの時になって、ね。南の王が北の王に挑戦する。北の王、すなわち、西側諸国も一緒になって、あるいはアメリカに、あるいはイギリスに、911のような事件が起こるんだろうか、と、それが一つの印とならないかと聞いたら、いや、この荒らす憎むべきものっていうのが立つ。これは明確な印であるが、このイスラムパワーと、それからアメリカ諸国、カトリックとの諸国との対決は、この後いつか来るって言うんです。この印じゃなくて、この時、終わりの時になって、その対決があるって言うんです。だから、まあ、もうテープが切れたのかな。いずれにしても、アメリカの経済破綻に導くはずの、その、イラク、イラン戦争、それから、これの、我々の経済もかかっている、その、油田は、あそこにあるからね。イスラムの諸国にある。だからその成り行きをよく見ていなければならないと思いますね。そして世界経済恐慌は非常に迫っていると宮城智子さんから 最近また新しい本が出てるって言うんですね。世界経済恐慌が来る来ると言ってたけれども、なかなか起こらない。なかなか起こらない。だけども、必ず来ると言われてるんです。その世界的に経済が落ち込んだときに、ローマは一手に世界を握るというんですね。そう、はい。